それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。使徒の働き3章1節から10節。使徒の働き3章1節。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に家に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。本日はイエス・キリストの名の力という題でメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。今日も主の御名を賛美し褒めたたえてまいります。今日も御言葉の力を通して皆さんの心の内に神の言葉が宿り、そしてその言葉が私たちの糧となってこれからの生活の力となりますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、尊き主の御名をあがめて感謝をいたします。主は我が酒どころとありますように、私たちの本当に守りの場所であります。目を上げれば危険に思えるようなことも、そしてこれから歩むことがとても厳しいと思えるような険しい獣道に思えるようなことがあっても、あなたは必ず守りを与え、そしてどう進むべきかを教えてくださり、そして必要な糧を与えてくださり、私たちを信仰の道へと歩ませてくださいます。そしてそれは喜びがありますし、感謝があります。そして希望があふれてき、どこからともなくまた私たちは力強くというか勇気を持って信仰の一歩を進み出すことができるのです。その歩みを見た人たちがまたあなたの栄光を見ます。ですから私たちはもうひとたび自分には何もできないと思っても、あなたの大きな守りがあることを覚え、また大胆に主の宮に近づくものとならせてください。今日私たちに語られている御言葉に期待いたします。どうぞ主をお一人お一人にお語りください。この時間を心から感謝し、愛する主イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。イエス・キリストの名の力と題しまして御言葉を取り継がせていただきますが、使徒行伝を見るときにですね、一つ大きなこう何て言うんでしょうか、大前提というかこう押さえておくところというものがあります。それはですね、こう権威に屈しない使徒の姿であります。大胆なんですね、本当に大胆に主の御名をこう述べ伝えていく、こう勇敢だっていう感じもしますし、こう権力にそうですね屈しないんですね。 使徒行伝というのをこう全部を見ていくときにですね、あらゆる人たちはですね、権力ということや圧迫ということにこうさらされていくんですね。どういうことかというと、偏った伝統主義というような表現をさせていただきましたが、まあ、立法主義ですね、偏った立法主義、伝統主義の立法学者の迫害に、まあ、ひるむことなく、そしてですね、伝道していくと、さまざまなところに、まあ、特にパウロがですけど、興奮ですね、その時横行していた宗教とかおまじないとかですね、それも信じるように圧迫するというか、キリスト教を伝えていけば伝えていくほどですね、その異端呼ばわりというか、パウロを異端呼ばわりし、こう押さえつけようとするというか、もう押し潰そうとするんです。しかし述べ伝えるというその一点において、パウロは屈することなくイエス・キリストの名を大胆に述べ伝えていきました。繰り返しという表現をさせていただきましたけれども、繰り返しなんです。もう使徒行伝というのはですね、それを繰り返しているんです。そして繰り返すごとに信じる者の数が増し加えられていったというふうに書かれてあります。しかし第一のポイントで注目するべきことは、使徒たちはそうではなかったということなんですね。有名な箇所はイエス様が十字架にかかる直前ですね、彼らはちりぢりバラバラに、こう自分たちも捕らえられるということが怖くなり、逃げていきました。またイエス様が復活した後もですね、彼らは、これはヨハネの福音書の言及ですけれども、彼らはですね、一歩たりともこう外に出たら、ローマ兵にですね、見つかって、自分もまた処刑されたらどうしようという恐怖があってですね、外にこう出ていくことができなかった。もう鍵も閉めてたというふうに書いてありますけれども、もうそれだけも入ってこないでっていうふうに、こう自分が圧迫されること、押し潰されること、そして自分がどうなるかわからないという、そんな恐怖の中にこう怯えていたわけです。この話ですね、今日の話とどう関連するのかっていうことが今日の大事なポイントになってきます。今日の大事なポイントはですね、大胆にイエス・キリストを伝えることができるようになったポイントをですね、早速答えの方をこう読ませていただきたいと思うんですけども、人の権威に従うことをやめ、神の権威に従うことを選び取った。これがですね、使徒たちの、もうバンと一言で言うならばですね、固くイエス・キリストの言葉に立って立ち上がって主の御名を伝えた。この大前提が今日の足の不自由な男の話に結びついていきます。つまりこの足の不自由な男も人の権威に屈するということを、そういった生き方をやめて、もっと言うならば投げ出して、イエス・キリスト、神の権威に私は従いますという生き方をはっきりさせたということです。それが足の不自由なところから癒されて立ち上がったという点とですね、まさにその信仰に固く立つという点がですね、結びついたというお話であります。これが使徒行伝を読み解く前提です。2番目のポイントに移ります。2番目のポイントはイエス・キリストの名によって立つということです。なぜ生まれつき、そうですね、1番目のポイントと2番目のポイントもう混ぜこぜになってきてますけども、なぜ生まれつきの足の不自由な男が立ち上がることができたのかというところですが、ではもう少し行ったり行きつつ戻りつつしながら、こう今日のポイントを深めていきたいという趣旨ですけども、繰り返し言うと、 これもあえてそのように黒字で書かせていただいたところもあるんですけども、権威に服することをやめて神の権威に従うことを決めたからです。イエス・キリストの名によって立ち上がったのであります。ペテロのお話をさせてください。これも結びついていくんですけども、ペテロもというかペテロが言ったらですね、主人公的な使徒行伝の前半というのはペテロがとてもスポットライトを浴びています。ペテロが語った大説教によって3000人の人が救われた。しかしペテロ自身の生涯もですね、こう紐解いていくと、目を向けていくと、彼もまたそうではなかった。つまり大胆にイエス様の名を伝えるというようなことができていないという言い方変ですけど、できなかった。彼はですね、イエス様にそのたとえ自分の命が失おうとも最後まであなたと一緒に共にしますと、まあ、大胆に宣言したんですね。だけどその宣言通りに彼はできなかったんです。つまり3度イエス様を裏切ってしまった。自分が捕らえられる、自分の命が脅かされると思った時に彼が取った行動っていうのは、イエス様なんて知らないとはっきり言ってしまいました。痛くペテロはそのことに傷ついてしまいました。いくらかこう言及させていただいたんですけども、これはですね、こう彼の心情とかっていうことを掘り下げて考えていくときに、彼の正義感から来るなというふうに思うんですね。彼の言葉の強さ、つまりそういうふうに自分を奮い立たさなければですね、自分を誇示できなかったんです。つまりもっと、これはちょっともう想像の方が膨らんでますけども、どちらかというと解説というよりはですね、自分を強くそのように見せなければという気負いの方が強かったように感じるわけです。その推測ですから、どこかで自分の弱さを見せたくない、どこかで自分ができないという人間に見られたくないとなると、人はどうするかというと、強く見せようとします。武装するわけです。自分の自信のないところというのは裏返しで自信の自信があるようにこう見せてしまうという人の性質ってありますけれども、しかしですね、神はそのペテロの本質を見逃さなかったんです。つまりその弱さは弱さのままでいいということなんですけども、もっと掘り下げていくとですね、それはあなたの強みにもなるし、あなたの武器にもなるということなんですけども、彼は自分のそれをこう覆い隠してですね、強く見せようとしていたところがあった。だから強くなればなろうとなるほどに、自分自身の後戻りができない今告白に立ったんじゃないかなという、まあ、想像ですも含まれていますけども、いずれにしてもですね、自分の弱さを隠すというところはですね、こうペテロの生き方を見ると見え隠れするんですが、なので彼はそれを、まあ、つながっていくわけですけども、イエス様を裏切ったということで改めて自分の弱さと向き合うことになります。言ったことができない自分、またイエス様を、大好きなイエス様を裏切ってしまった自分、だけど大事なところはですね、イエス様は常にその人の先回りをして、その人が、大事なポイントですけども、立ち上がることができるように手を差し伸べる方、そしてあとはその人の意思なんです。先ほども言いましたけども、脆くなる時には、揺れてしまう、どうすればいいかわからないと思う、その中にあるこうその地上の中で生きているその人の意思はですね、強さにもなると言いましたけれども、はっきりとその差し出すことができるものというか、表していくことができるものなのです。 なのでイエス様はその一番知りたかったことは、そのペテロの意思がどこに向いているかということを問いかけるために、私の羊をお養いなさい、私を愛するかというふうに問いかけました。そこでペテロは傷つきながら苦しみながらも、本当に自分の心を探った中で、この手を差し伸べてくださる方に従いたいと改めて、自分の弱さを覆い隠すためではなく、誰か周りに称賛されるためではなく、純粋なイエス様のために生きたいということをはっきりとそこで告白するわけです。それは純粋なイエス・キリストの愛がそこにあったからです。今日足の不自由な男の話どこで出てくるんやと皆さん思われるかもしれませんけども、ここで結びついてくるわけですけども、そのペテロが足の不自由な男に、私にあるものをあげようって言うんです。立ち上がらせてくださったイエス様の愛が私の心の中にあるから、今まで金や銀のように、まあちょっと色の重ね合わせてとかですね、いろいろちょっと混ぜ食ってるとこありますけども、まあ余計なことですね、金や銀にキラキラと輝くようなもの、彼の中では称賛とかですね、そういうものがあったのかもしれない。だけどそんなものに勝るイエス・キリストの愛、イエス・キリストの名によってあなたの人生が立ち上がるようにと彼は祈ったんです。私にあるものなんです。そしてその足の不自由な人は立ち上がったんです。それは奇跡と呼ばれるものは時にですね、ずっと生まれつきって言ってるからで、年齢もですね40歳ではないかってこの不自由な方がある仲介書に書かれてたんですけども、まあ、年齢はどうとでもあれですけども、その足の不自由なものが生まれつき歩けるようになったすごいっていう話でもあるんです。もちろんそうなんです。だけど大事なポイントはですね、差し伸べられた愛の手に対して、まあ、手が伸びたというふうには書いてませんが、その彼のペテロの心からの祈りを通して、この足の不自由な男はこの神の言葉に立って生きるということを選んだんです。選んだってどこで出てくるって書いてるんですけども、もうこれ結びに向かっていきますけども、ではですね、彼はですね宮に入っていくんです。今までは宮を神殿のことですね、その神殿のことです、神殿をバックにしてですね、神殿に入ってくる人たちに座って物乞いをしていたんです。驚くべきことにですね、私こう思ったんですけども、癒されればですね、これで仕事がすることができるとも思いますし、自由に動くことができるといえばですね、宮の外に出てったっていいんです。だけど彼がしたことはですね、その宮に向かって神を褒めたたえ呆れたって書いてありますけども、驚嘆したということだと私は理解しますけども、周りの人たちが驚き驚嘆したんです。あの足の不自由だったものが今神を褒めたたえる、これはどういうことだったのか。足の不自由な人はあれこれ考えていません。ただ純粋に素直に自分の心をですね、イエス・キリストに向けて、ただただ自分自身を立たせてくださった主なる神をまっすぐに彼は褒めたたえたわけであります。ルカは非常に構図を切り取りですね、それを ごめんなさい、ちょっとお願いもう一度ルカはですね、ルカは構造を切り取ることがとても上手です。祈りのためにやってきたペテロとヨハネに対してですね、完全にというかもうちゃんと書いてるんですけども、はっきりと施しを求めるためにやってきた足の不自由な男なんです。ちょっとマイルド気味に書かせていただきましたけども、つまりですね、礼拝に出てくる人の表現は難しいですけど、信仰心をですね利用したんです。そもそもの宮に来る、神殿に来る目的っていうのはですね、礼拝を捧げるためです。彼はその礼拝に来る、一番こう人が集まってくるところに座ってですね、自分の生活を食いつなぐために、司法にも書かせていただきましたけども、そうするより他がなかった。だけど根本的なことを言うとですね、宮は何をする場所なのかということでありますし、その宮の後ろに神が座しておられるということに対して目を向けることができなかったということが大きな問題なんです。逆に言えば、その目を向けることができなかった神の存在に向き直って宮に入っていったということが、この足の不自由な男の出来事としてですね、注目するべきポイントなのであります。何度も言いますけども、世の権威に屈することをやめて神の権威に従うということを定めた瞬間であるのです。少し余談的に思うかもしれませんけども、神殿をですね、建築を援助したというかですね、お金をだいぶかけたのはヘロデ大王なんですね。それは何のためかというと、こう自分のこうきらびやかに見せるためにっていうことでした。しかしですね、自分の権威を大きく見せようとしたヘロデ大王でしたけども、宮の本来の目的はですね、主を礼拝するためであるのです。ですから私たちはもうひとたびこのところに集った意味を思い返すということが大事です。一つお証しをさせていただこうと思いますけども、私ですね、18歳の時にバックスライドをしたんですね。そして教会のことも、もういいや、教会のことをもうどうでもいいやみたいな感じでですね、思いました。それで、そこからいろんな人の手伝いとか配慮によってこう支えてくださったことによって、また教会に戻ることができたんですね。その時に、名前はまあめったに最近恥ずかしいと思わないんですけども、ちょっと照れるところがあるので、まあ、伏せさせていただくんですけども、その時にですね、私、まあ、関西、ここ九州教区ですけど、関西教区でですね、教区会っていう CA の集まりがあったんですね、青年の集まり。でその青年の集まりの時にですね、私バックスライドから戻ってっていうか、まあ、教会にずっと離れてたけど教会にこう戻ってきたような状態だったからですね、まあ、言ってみたら18、19の私はですね、どう思ったかというと、友達がいないで、教区の知らない、まあ、関西中のこう若いというか青年たちが集まる会合だったんですけども、そこに集まってもですね、打ち解けなかったらどうしようとかですね、まあ名前出した方がいいですね、上田勤先生っていう先生が、まあ、いたんですけども、今九州教区のシャロン教会で、牧師をしている先生ですが、 その先生がですね、私の顔を見つけるなりですね、多分新顔だなと思ったかもしれないんですね、私のことをですね、こう駆け寄ってきてですね、よく来たね、どっから来たのとかっていうふうにですね、まあ、たくさん声をかけてくださったんですね。そのことを通して私はほっとこう心がこう打ち解けていったような、迎え入れられているんだというような気持ちになります。そして私はですね、こう CA としての働きを進めていき、いろんな形でですね、こう CA の働きを、まあ、関西教区時代させていただくようになったわけですけども、時を経てですね、九州教区に、まあ、フィリピンから帰ってきてですね、まあ、何回も言ってるとですね、だんだんうさんくさくなってくるのでですね、右も左もわからない私はですね、どこが山口県なのかって毎回口上を垂れるように言っていますけども、どこが福岡県なのかわからない、まあ、緊張していた状態の中でですね、一番最初に電話がかかってきたのがですね、その、まあ、上田勉先生だったわけです。一緒の教区としてまたやっていけることが嬉しいというふうにですね、彼はそのように言ってくれました。私は毎回ですね、家族のことをお話しさせていただくときとかに思うわけですけども、神様のなさることって、不思議だなと毎回思います。いろんなことを超えて形を変えてですね、自分自身がこう励まされていくように、神様は一個一個ですね、丁寧にこう導いてくださるんですね。つい先日も教職同士の祈りの時がありましたけども、その時も、私のためにこう祈っていただくというようなことがあったんですけども、こう九州教区の先生はじめですね、上田先生は、これ立った勢いでずっとお話ししてるけど、これ上田先生に見られるの嫌だなと思いながらずっと喋ってますけども、上田先生は20年前でしたっけな、私が CA の時でしたから、あの時と何ら変わらなかったんですね。あの時の姿勢がですね、もう私のところに駆け寄って、心を砕いてこう祈る姿は CA 時代とですね、何ら変わりませんでした。これが結びに向かっていきますけども、イエス様は私たちにいろんなことをしてくださいます。時には祈ることもあるし、さまざまな人を通して自分が支えられているな、祈ってくれるなと思うことがあります。思いがけない時に必要な何かこうプレゼントをもらったりとか、支えられていることを通して献金とかがあったりして、自分の生活が今日も守られたと思うことがあります。イエス様は一つだけなんです。私たちの、あなたの、皆さんの心にその愛が届くようにいつも手を差し伸べてくださる方なんです。そう、なぜならばその人が立ち上がることができるように、その愛をいつも向けてくださるのです。司会の方が言いました。私も今日そのことを全く同じように感動したことがあるんですけれども、この天地を作られた神様をパパと父と呼ぶことができるってすごいことだ。で、その方のもっとすごいことは、この権威ある神がイエス・キリストという自分の一人子をこの世に遣わした。それは端的に一つのことで集約されるんですけども、その愛を私たちのもとに届けるためなのであります。私たちはさまざまなことを通してその愛を知り、愛を受け取り、もというならば聖書もそうですけども、一つ一つの言葉を通して神はその愛を私たちの心の内に通し、そして永遠に許したというその許しを通して、神の許しが私たちの心の内に流れていくときに、賛美にありますように、明日も生きよう主がおられる。なぜ私たちは立つことができるのでしょうか。なぜ私たちは歩くことができるのでしょうか。勇敢さを、神の恵みを飛び越えてですね、まあ、表現の一つですけども、勇敢さを押し、なんていうんですか、こう 押し通していくならば、その力によってまた振り回され潰されてしまうことがあるんです。私たちは何を今恐れるのかという先週のところにもつながっていきますが、何を心を砕いてここまでしてくださったイエス様の愛に対して何ができるのかというときに、いつも私たちをがっちりと支えてくださるイエス様の方を向いて大胆に宮に入っていくことではないでしょうか。どう思われてもと時に思っても、どうなっていくかわからないという思うような時があっても、その宮で踊り跳ねればいいのです。この足の不自由の男のように、何も一目散にどうなっているかと感じることよりも、先に一番湧き上がる喜びと感謝の衝動をそのままイエス様の前に向けていけばいいのです。よく結果は後からついてくるという話がありますけれども、その証しや賛美の後でどのような人が影響を受けるかはですね、その人がイエス様の愛に触れられ結びついて行くのであります。ですから今日も私たちはこのイエス・キリストの名の力を信じて、神の愛に押し出され、神の愛に励まされて、今日も私たちは主の御前に大胆に勇敢に進み出ていくものとなってまいりましょう。皆さんでご一緒にお祈りしてまいりましょう。